我々の肉体を取ることによって神様の憐れみ深いご品性を表されたのです。
The next event in the plan of redemption is Calvary.
その次の出来事というのはカルバリーでした。
And here Jesus dies the death of the sinner.
ここにおいてキリストは死の宣告、あるいは死な、罪人が死ぬ、その刑罰を自ら追われて死なれたんです、
ね。神様、イエス様の
受肉において、罪人と同じ条件で生活された。
To show his compassion and mercy to us.
我々に対する神の憐れみ、慈しみを表された。
But at Calvary, he died on the cross for the sin.
カルバリにおいて、彼は罪人のために死なれた。
And that shows his love for the sinner.
罪人に対する愛を表したもの。
Romans 5:7-8.
ローマ5章の5節から8節まで。 It
says, For scarcely will a righteous man die. Let's turn to that.
ローマ書5章の5節から8節に見てみましょう。
We're just passing through this quickly.
急いでこれを学んでるわけですが、
Go ahead and read.
5
Romans 5:7-8.
5章の7節8節。7節8節。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないだろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるだろう。しかし、まだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのだ。
So, what does his death show us about his character?
このキリストの死は神様のご品性の何を表している？はい、
love. He's showing his love. God taking the infinite God taking on a body like yours and mine.
無限の神様が我々と同じ肉体を取られた。
Is an almost an unbelievable thing.
全く信じがたいことです。
It's almost as if a scientist was looking in a microscope.
科学者がもう顕微鏡から覗いてですね。
And he sees a little amoeba germ.
小さなアミーバを見ます。
And another amoeba germ is about to eat it up.
もう一つのそのアミーバがそれをこの食い尽くそうとします。
And the scientist turns himself into an amoeba and lets himself be eaten up.
そしてそれは科学者がその食われようとする食い尽くされようとするアミーバに変わって。そして殺されてしまうということを意味しています
。That sounds so ridiculous.
また愚かなことですね。
But God is so infinitely above us.
もう我々のずっと想像を超すもう無限の方が。
And looking down and seeing our situation, he says, I will become one of them to die in place of them.
私が彼らの状態に下ってきて、そして彼らの代わりになって死ぬんだとおっしゃる。
That's talking about a love that's deeper than the ocean.
この神の愛というのはもうこの海の深さよりももっともっと深いもの。
And wider than the horizon.
そしてもうその水平線よりもっともっと広いものです。
After Jesus died on Calvary,
イエス様が十字架で死んで後、
in his holy place ministry,
天の聖者の働きを開始されました。
He is in the process of separating sin from the sinner.
で、これはここでの天の聖者の働きというのは罪人から罪を取り除く働きです。分離させる働きです。
You could also describe it as Jesus ministering to the sinner.
つまり他の言い方で言うとイエス様が罪人に奉仕なさる。
What does that tell us about his character?
こうすることによって神様のどんなご品性を表しているんでしょう。
I'll tell you a true story.
本当にあったお話をします。
There is a young African woman from Kenya whose name is Rose.
ケニアに、若いご婦人がいてローズというご婦人でした。
And Rose is a medical missionary worker.
ローズという人はいわゆる医師伝道ね、自然療法をしている人でありました。
And she doesn't have any money.
お金がありませんでした。
She goes and she sits in the health food store and reads the books and then goes home and tries to practice those things.
で、健康 食品店に行ってはいろんな本がありますから、この健康食品店の本を読んで、買わないで読んで、そしてそれ家に帰って実際にやってみるんです、行ってみる。
She had read the spirit of prophecy how we're supposed to be medical missionaries.
証の文を読んでから、我々も非伝道者でなければならない人に使えるためということを読んでいましたから。
And so she prayed and said, Lord, train me how to do this work.
神様、どうしたら非伝道することができるんでしょうって祈ってました。
And the Lord sent her a woman that was very, very sick on AIDS.
そのある時、もうエイズにやられた、もう非常に重症な女の人を彼女のところに神様送ったんです。
Her husband had left her.
もう夫から捨てられて。
She had lost so much weight, she was almost like a skeleton.
もう体重がね、どんどんどんどん減って、もう骸骨ばかりになったんです。
Her body was covered with open sores that had pus.
そしてもう膿を出す、なんていうんですか、もう腫瘍でいっぱいでした。
And Rose began to say, I don't know what to do, I'll just try to clean up her sores and pray over her and love this one.
もうローズさんは、どうした、こんな人どうしたらいいか分からなくても、できるだけこの、出てくる運動をきれいにしてね、きれいにして、そして神様にもお祈りするようになった。
And she did some other little natural things.
まあ自然療法と言われるちょっとしたこともやりました。
And slowly that woman's sores began to close up.
そうしたらその、腫瘍がですね、だんだんだんだんこう小さくなっていったんです。
And miraculously she began to get stronger and stronger.
奇跡的にだんだんだんだん力を回復してきました。
And after taking care of her for month after month after month, the woman healed and walked away and lived out and is living out a normal life.
何ヶ月も何ヶ月もそういう単純な治療とお祈りを世話をしていって、ついに立ち上がって、そして普通の生活をできるようになりました。
In Rose ministering to her, what is that showing in that character?
ローズさんが彼女を世話して、こう看護しているということは何を表しているんですか？
One thing it's showing is faith.
一つは信仰です。
When Jesus began ministering for us in the holy place,
聖所において我々のためにイエス様が奉仕しておられる。
Friends, you and I, we are Rose.
我々はローズのようなものです。
We are that woman, I should say, that has the disease.
Oh, we are the
one. We are the woman that's sick.
Yes. 我々はエイズに侵された婦人のようなものです。
We're so wiped out from sin. We're so ready to just die. It required Jesus to have faith that people like us can be cleaned up.
罪によってもう本当に侵されてしまった私たちに奉仕し続けていらっしゃるイエス様が、我々に信仰を持つ。Jesus has faith in us.
Faith that His work will accomplish.
イエス様が我々に信仰を持っていらっしゃる。必ず私が人類に罪人に使えることは効果を表すと信じて奉仕していました。
The fact that he would minister to us shows compassion and love.
そうするこの行為というのは哀れみ愛を表しています。
And how long was Jesus doing this holy place ministry?
この聖所における働きは奉仕はいつまで続くんでしょうか？How long? どれくらいの長さ、期間？
Anybody? How long was he ministering in the Holy Spirit?
聖所に入ってからね、どれくらいこの世話あるいは奉仕してらっしゃるんですか？つまずいては倒れて病気になるというこういう状態です。
Still showing many sores on its body.
まだキリスト教会、キリ その体にあるキリスト教会、まだその膿を出し続けている。
And Jesus still ministering.
まだイエス様が看護して世話をしている。
It's telling us about his character.
神様のそのご品性に何か言ってるはずです。
And it's telling us that he has love.
どんなに愛の方であり、
He has faith.
信仰を持っておられる。
Compassion.
憐れみ深い方であり、
Perseverance.
そして忍耐深い方であるかを表している。
And as you're sharing with someone about these events in the plan of redemption,
これらの出来事を他の人に伝えるときに、
on your little back of the napkin diagram that you've drawn,
ナプキンでもいいですから紙切れでもいいですから、こういうのを書いて説明するときに、
you're going to want to explain how these events are telling us about his character.
神が人類のためになされたの出来事というのは神様のご品性を表していると書きましたね。
Okay. After that, we have the multiple place ministry.
その後、死聖女における奉仕が来ます。
Here we Jesus lived his life under the conditions of the sinner.
ここでイエス様が罪人と同じ条件のもので生きた、生活されたと。
And what did that show us about his character?
それはどんな、この出来事は何を、神様のどんなご品性を表していた？憐れみ、mercy。
Okay, mercy and compassion. He died the death of the sinner here,
Calvary.
祭壇カルバリーでイエス様は罪人のために死なれた。
And what did that tell us about?
神様のご品性について何を表していますか？
Love. His love. All of these really are telling us about his love.
全部神様の愛を表してますけどね。
His holy place ministry,
聖所におけるキリストの奉仕は、
is telling us about his faith,
キリストの信仰を、
compassion,
憐れみ、
his perseverance,
そして本当に忍耐深いことを表
して、doesn't give up easily,
もう絶対に諦めないという、その、
because here he ministers for the sinner and, remove sin from the sin.
罪人に奉仕して、罪人から罪を除く働きですね。
And in the most holy place ministry,
死聖所における働きというのは、
He not only cleans up the sick woman,
このもう重症の病人をこのきれいにしてこう、清めるばかりではなくて、
But he marries this.
今度はその女と結婚するというんです。
Near the end of the week,Near the end of this week,
この、キャンプミーティングの終わり頃に、
we're going to talk about that experience.
その死聖所における経験をお話します。
What does that say about God?
その、清められた罪人と結婚するということは、神様のご人生で何を表しているんでしょう。
So on to the next one.In the end, he's going to take the sinner home with him to live with him forever.
終わりにはキリストが再臨なさって、かつて罪人だったものを家に連れ戻す。
And this is again showing us the love that God has for us.
これも我々に対する神の愛を表しています。
Every one of these events, including the clothes of probation, which we did not put on,
and ここに書きませんでしたが、あの恩恵期間の終了という事件もありましたね。
We only have five on the screen here.
One, two, three, four, five. じゃあ恩恵期間の終了というのもありまして。
But all six of these events,
これらの六つの出来事、
have come under heavy attack by the enemy.
これらは
全部。
敵であるサタンから攻撃された出来事でありました。
I'm not talking about non-Christian religions.
私はそのキリスト教について語っているのではなく、キリスト教以外の宗教に語っているのでは
なく、Catholicism and apostate Protestantism is attacking all six of these events.
カトリック、ローマカトリック教会も一般キリスト教会もこの6つの出来事を攻撃しています。
They teach, That Jesus had the nature of Adam before the fall.
大 多くのキリスト教はイエス様が人間になって来られたのはそれはアダムが罪を犯す前の性質を取られたと教える。
He did not have enough mercy and compassion to come and live the life of the sinner. He's come to live the life of Adam before sin.
罪人と全く同じ条件のもとで生活なさったということを教えない。アダムが罪を犯す前の人間の性質を取られたと、そういう教えをするんです。
The Roman Catholic Church tells you that Mass is the same sacrifice on Calvary every day. It's going on.
ローマカトリック教会は、聖書が教える人のために一度だけ犠牲として死なれたイエス様じゃなくて、ミサの儀式で毎日イエス様が死なれるということを教えている。
All of the earthly priesthoods in these false religions.
そしてこの天におけるキリストの大祭司の働きをこの地上におけるやる方法を信奉する企業がみんな変わっていになると
they are obscuring or hiding Christ's priestly ministry in heaven.
彼らはキリスト天の聖者におけるキリストの大祭司の働きをもう見えないようにした。
The Episcopalian priests, the Roman Catholic priests, are turning people's minds away from our priests in heaven.
聖公会もカトリック教会もですね。天における誠の我々の大祭司から目をそらしてそして神父さんや水君にみんな向けているんです。
Even the subject of the close of probation and the second coming is under attack.
恩恵期間の終了という時点もキリストの再臨という時点も攻撃の的になっております。
There's a Roman Catholic doctrine called the secret rapture.
ローマカトリック教会のその教理の中にいわゆる謙虚突然ね、天に上げられるというその教えがあるんです。
And that doctrine teaches that there's going to be a second chance for people after the rapture goes up to heaven.
そしてその謙虚して天に上げられた後、もう一回罪人はチャンスが与えられる。
They teach that Jesus coming comes in two phases.
イエス様は再臨なさるとき、なんですか、二つの局面があるんですね。
And so the point is that they are The enemy is trying to get people confused concerning these six events.
ポイントはですね、この6つの出来事にサタンは混乱させ攻撃しているということであります。
Why did we spend time talking about this before we went to the experiences?
なぜ我々がそのクリスチャンの経験、聖書の経験を語る前に6つの経験を語ったかと言いますと、
It's because when we Really meditate on the character traits revealed in these events.
我々が神様が人類のためになされたその出来事について瞑想し、神様のご品性を思うときにのみ、
When we get a clear view of God's mercy,
神様の憐れみ、
His compassion,
同情、慈しみ、
His love,
その愛、
His faith,
信仰、
When we get a true view of His perseverance in working with us,
この我々と共に働いて忍耐強く我々を回復しようとするその忍耐強さ、
that He desired to clean us up and then to marry us,
きれいにしてそして我々と結婚しようとする、
and then take us home to live with Him forever and ever,
そして永遠に彼と共に住むんだという。こういう出来事の中に神様のご臨在をはっきり見ることができる。
When we see that love clearly,
この愛をはっきり知るときに、
it will change your response to him.
彼に対してどのように対応するかというその我々の態度を変えてしまいます。
Turn to Jeremiah chapter 31.
エレミア31の、エレミア31
and verse 3.
3節に。
Jeremiah 31 verse 3. 3 節。Just the last half of the verse. It says, Yea, I have left you. This is God speaking.
私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。
Yea, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn.
それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。真実を尽くして愛を尽くして私はあなた方をドローン引っ張っているという意味がある聞いてやるんだあなた方をそんなに愛の紐を持って引っ張っているという意味がある
What did it say there that that God has done? What is this?
この聖句によると、神様は何をしてくださったと書いてますか？神は、with infinite love,
He has what? What has He done with that love? What is He trying to do with that love? Ask them.
その愛で、神様どうしようとしていらっしゃるんですね。英語でよく表されてるね。
In Japanese, He's trying. In Japanese, what? Draw.
He serve with sincerity.
That drawing is not.
No.
It's not in the past.
日本語から表して聞いて、やっぱそういうね、その真実の愛ってね。
That's what it says. In the English, it says that He draws us with this love.
この愛を持って我々人類を自分のもとに引っ張ってる。これ書いてて皆さん。
Question.
引っ張ってる。はい、質問。
I have a question.
質問。
What is God's motive in all these events? What is the motive for doing this?
神様はこういうことをしてくださったという、この神様の動機は何ですか？
The answer is, His motive for doing it is love.
何ですか？愛なんです。愛なんです。笑うんですよ。
And when people see this,
このことを人が見るときに、
when they begin to understand this,
それを理解して始めるときに、
their response to Him, the motive for their response will be love.
彼らが神に対する応答というのは、動機は愛でなければならない。
When you read the story of the prodigal son,
放蕩息子の物語を見るとき、
And you see the father standing out there looking.
お父さんがですね、もう今か今かと息子の帰りをずっと見ている。
And when he sees the son, he's running after the son.
どうしてその息子のところにも走っていく。
It's those stories that are revealing to us his character and causing love to dwell in our hearts.
これらの愛の物語が我々の愛を引き出して、そして自分のもとに引いてみましょう。
Today, among self-supporting Adventists,
この自給伝道するというセブンスアドベントの中に、
there's a lot of people trying to do right for the wrong reasons.
正しいことをやりたいと思いながら、間違った理由。
Amongst us, we have what I call righteousness by fear.
我々の中にもですね、信仰による義じゃなくて、恐怖による義と言っているかな。それを持っている人たちがいます。
Among the Sunday keeping Christians,
日曜教会の人たちに、
righteousness by fear comes out like this. They'll say, if you don't obey God,
神様に従う必要ない。
You will burn in hell forever, is what they say.
従わなければ。If we don't
obey God. The first day, the Sunday keepers say, if you don't obey God, you will burn forever.
神様に従わなければ永遠の地獄で焼かれると言うんです。
God's righteousness by fear.
恐怖による義ですね。
Adventist expresses it a different way.
アドベンチストは違った表現をします。
They'll tell you that you need to start living right.
あなたはまず正しく生きなさい。生きるようにしなさい。
Because the national Sunday law is coming.
日曜休暇令がやってくるよ。
That's righteousness by
これも恐怖による義です。
The health reformers express it a different way.
健康を書いてある人はまた別な表現をしたんです。
They say, you better be vegan and stop eating oil.
You better be what?
Vegan?
Vegan. Oh, you study.
Close enough.
Vegetarian. 完全最初だ。
The Adventist will say, you better be vegetarian.
アドベンチストは、我々みんなのその菜食、完全菜食者にならなきゃならない、ならないという。
You better stop eating that oil.
俺も使えたらならない。
You better go start drinking your water.
水を飲みなさい。
Or you're going to get cancer.
Some なければ不可になるよ。
Yes, righteousness by fear.
恐怖による愛です。
We try to just whip people into line.
人々をね、鞭を叩いてどうにかこの整列させようとするんです。
But it doesn't work.
うまくいかないですね。
Why?
なぜですか?
Because fear is not the most powerful motivator.
恐怖、恐れっていうのはね、最も強い動機ではありません。
Fear will get people to do some things, but then it fails.
いろいろ試すかもしれない、一生懸命やるかもしれない、失敗する。
In California, in the prison system,
カリフォルニアのその刑務所によって、
they have more people in prison in California than any other state in America.
アメリカのどこの州よりもね、カリフォルニアは囚人が一番多いところです。
And I don't know any of you ever been to prison.
刑務所行ったことありますか?
Anybody? Okay. In prison, the guards in certain areas have what's called a catwalk. It's a cage, a long cage that the guards walk in. It's above the floor.
あの刑務所ではですね、いわゆるフロア、そのケージがね、
ある場所が、
一番
高いところ、
あの監守が高いところを歩く、この廊下みたいなのがあるそうです。
And the guards in the cage have a rifle, a shotgun.
監守と、それから
監視。No, shotgun? Shotgun? Shoots the pellets?
ガード。監守はいつでも鉄砲を持って歩いてるんですね。
And what happens is that all of the inmates that are down below in the yard,
そしてその下にいる囚人たちはですね、
if trouble breaks out, if a fight breaks out,
もしそこで暴動が起こったら、暴動が起こったならば、
the guard will fire his shotgun once into the air.
Boom! あの監視はですね、その空中に向かって鉄砲を放つそうです。
And that is saying to all the inmates, they must lay down flat on the ground.
その声を、音を聞いたならば、みんなその地に伏さなくちゃいけないという意味だそうです。
Once that first shot goes, the next shot, he's going to shoot whoever is standing, still standing up.
空中に向かってバーンとやったら、それでも立っているならば、次はその人に向かって銃が放たれる。
They don't blow any whistles and say stop and all. They just fire one shot, boom, and then it's boom.
このベルを鳴らすとか、なんとか大きな声で叫ぶとか、そういうことしない。すぐボーンと鳴らして、まだ立っているならば、その次、ね、銃が。
But the inmates learned,
この囚人たちは、
that a shotgun at a certain distance will not, is not lethal.
Lethal.
Will not take their life. They learned that at a certain distance,
ある距離を過ぎると、
と、殺されないと知ってるね。はい。
And so, what they would do is they would fight,And if they were a long enough distance away, they would keep fighting, even though they knew they were going to get shot.
銃を持ってるんだけど、その経験によって十分離れていると、撃たれたとしても
死なない。
ここまでは来ないのが分かって、十分な距離があったら、一回ウォーニングボーンってやっても。そのまま
喧嘩です。なお喧嘩したり暴動を起こすんだね。もう囚人たちはそれ経験で分かってるから、距離離れていて、もうそれでもう暴動をやめないでずっと喧嘩を続けるって言うんですね。
There was a period of years when the inmates feared the shotgun.
初めこれはそれをとても恐れてた、
最初はね、慣れてくるんだ。最初は恐れてパーってやるけどね、
But
慣れてくるとやらない。一回二回聞いても。
But after a while, they did not fear the shotgun.
そうしばらくしてくると、だんだんこの銃声の音も恐れなくなってくる。
And so they got rid of shotguns.
そこでもう効き目がないから、もう銃を持たなくして。
And now they have assault rifles.
Assault. 今度はもっとひどい銃を持つようになったわけです。
Assault rifle at any distance is lethal. It will kill you.
それはもうどの距離であってもすぐ即死という恐ろしい武器だそうです。
Many today are like shooting shotguns at other Christians.
もう今日のクリスチャンは、なんていうんですか、アサルトガン。ね、シャッター、シャッター。最初の作業。効き目のないね、銃声を流してるようなもんだと
思う。
But many times we are trying to scare people into doing what's right.
そうやって何が正しいことであるかそれをやるべきだと言って恐怖を与えるんですね。
But righteousness by fear is not in the Bible.
けども恐怖を持って正しいことをする義とされるということは聖書にない。
How does the Bible say we should be righteous?
我々は義とされ神様に受け入れられる。というのは聖書で何と教えて
ますか。
ガラテア書の5章の6節。ガラテア書の6節。
We know that Romans tells us that we become righteous by faith. Romans 1:16.
ローマ人への手紙の16節は信仰によって人は義とされると書いてますね。
Righteous by faith.
信仰によって義とされる。
But Romans, Galatians 5 and verse 6.
Galatians 5 and verse
6. Says that faith is we weren't working.
愛によって働く信仰だけであった。
In order for us to be righteous, we have to have faith.
義と義をいただくためには信仰がなければならない。
But faith works by love.
しかしその信仰というのは愛によって働くんだということです。
The reason God has revealed to us all of these events,
神様が人類のためにこれらのことをしてくださったという出来事は、
is to show us His character of love,
愛のご品性を表している。
And so we will respond to His love.With our love.
そして彼の愛に私たちも愛によって応答するということを
言ってい
らっしゃる。
He wants to change our motive.
我々の動機を変えたい。
For what we do for him.
彼のためになす動機を。
And the sanctuary message is what does this make this clear.
聖書のメッセージはこれを非常に明らかにしております。
Let's bow our heads right where we are.
お祈りしましょう。
Father in heaven, we thank you so much for your blessings. We see that the plan of redemption began in heaven. That Jesus came to live the life of a sinner under our conditions.
そしてイエス様が我々罪人と同じ条件で生きるために受肉されたことを感謝します。
We're thankful for that compassion and mercy.
あなたの憐れみ、その慈しみを感謝します。
We're thankful for the love He showed for dying for us.
我々のために死んでくださったことによって、その愛を示してくださったことを感謝します。
And for the faith that He demonstrates and the perseverance in His holy place ministry.
そして聖書の奉仕において、本当に我々を愛し、長く忍耐して、使えておられることを感謝いたします。
We're thankful that He desires to marry us and have us live with Him forever.
そして、我々と永遠に結ばれて結婚して、そして永遠に私たちと共に住みたいと計画なさっていることを感謝いたします。
And we pray that during this week,
この週の間、
You will change our motive.
我々の動機を変えてください。
That we might serve you through love.
愛をもってあなたに使えることができるように。
Accomplish this miracle, we pray.
この奇跡が我々のうちに起こりますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Our first message this afternoon,
今日の午後の最初のメッセージは
was on the story of Jonah.
ヨナの物語から出ました。
And the purpose of that first meeting,
最初のクラスの目的は
Hold on just a second. Our first meeting this afternoon was on the story of Jonah.
今日午後のクラスはヨナのことについて学びましたね。
And the purpose of that story,
その物語の目的は
was to show us where we are in the sanctuary message.
この聖所のメッセージのどの部分に我々がいるということを示すためであります。
We need to make this message personal to us.
このメッセージを我々個人のものとしなければなりません。
Our second meeting this afternoon
ですね、2番目の集会で
was on the events in the plan of redemption.
贖罪の計画の出来事を話しました。
And the purpose of the second meeting
2番目の集会の目的は
was to show what God's motive was in the plan of redemption.
その食材の計画における神様の動機は何であるかということでありました。
To show that it was heaven that took the initiative to save man.
人間を救うために、人類を救うために、天がいわゆるまずイニシアティブを取られた。つまり進んで天から人類のところに手を伸ばしてきたんです。
And that that motive for heaven acting was love.
天がそのように行動を起こしたこの動機は愛でありました。
We saw the commitment of heaven in sending His Son to die.
全天を注いで、そして、イエス・キリストを死に渡したのであります。
And then pleading for 18 centuries.
そして18世紀の間、我々のためにずっとこの取り出しをし訴え続けてまいりました。
We saw faith and compassion and commitment.
そして、神様の憐れみと慈しみとそしてその本当に神様の献身を見ることができました。
And this stirs up a new motive.
これが私たちに新しい動機を与えるものです。
And that motive should be love.
それは愛であります。
Our subject this evening,
今晩の集会の主題は
is about the dark nature of sin.
この罪というものの、この暗い面を考えていきます。
The title of our message is The Ultimate Intent of Sin.
罪の、なんていうんですかね。罪の本質ですね。罪の本質は何であるかということです。
You have a Bible with
you? 聖書を持ってますね。
Hold them up and like to
see. はい、見たいですから、あげてください。
Everybody,
everybody, I see some red Bibles, some black
Bibles. Open your Bibles to Nahum chapter
1. ナホム一章を開きましょう。どこにあるかな、ナホムハバクク。
One of the most wonderful promises in all the Bible.
聖書の中において素晴らしいその約束の一つがここにあります。
Is found in the book of Nahum.
それはナホム書に見ることができます。
And this promise tells us that heaven will be a safe place.
ここを見ると天は全く安全なものであるということを知ることができます。
Why?
なぜでしょう。
All the redeemed will be there.
もう贖われた者たちがそこにみんな集います。
But God wants to tell us that they will be safe from
sin. 神様は彼らは全部その罪から救われた者たちであるということを知っていただきたいようです。
They will never infect them again.
もう二度と宇宙をに影響を与えることはありません。
Because of what God has done for them,
それは神様が彼らのために、した技によるのです。
And what he has done in them.
その彼らあがなわれた者のうちに、そのあがなわれた生徒たちのために彼らのうちになさる技によるからです。
They will have a supernatural immunity to transgression.
生徒たちはもう二度と決してもう違反することのない、もう何ですか、抗体を持つようになっているのです。
We find this promise in Nahum 1 verse 9.
ナホム1章の9節見てみましょう。あなた方は主に対して何を語るか、彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように敵を全く滅ぼされる。もし金手訳と違っていれば言ってね。
This is a deep thought.
これは非常に深い思想があります。
Heaven will be safe.
天は全く永遠に安全なものになります。
Because God's people will be safe from sin.
なぜかというと神の民が罪から全く安全なものに回復されるからです。
But this is it.
聞いてください。
We will never be safe from sin.
私たちは
We will never be safe from sin.
我々は罪から全く、なんて言いますかね、安全な、安全になるということはありません。
Until God puts within our hearts a hatred for sin.
それはこの罪のため、罪を憎むその憎しみを我々の心に与えられるまでは決して安全になることはできません。
And our natural state?
我々の自然の状態では
We don't hate sin.
罪を憎むものではありません。
We lean towards sin. We like sin. We love sin.
我々はもう罪を犯す傾向にあり、罪を愛する、そういう性質を持っているんです。
But God desires to put something new in our hearts and minds.
しかし神様は全く新しい何かを我々の心に植え付けようとしている。
Turn to Genesis chapter 3.
僕は創世記の3章。
And in Genesis chapter 3, verse 15,
三章の十五節、
God promised from the very beginning,
神様は最初から約束をされました。
That through the wonderful things he would accomplish by the seed of the woman.
この女の末から何か素晴らしいことをしようとしておられたのです。
He would impart his grace to us.
神様は我々にその恵みをお与えになり、
and give us enmity against sin and the serpent.
罪に対する憎しみ、嫌悪感を与え、また蛇に対する憎しみを与えようとされたのです。三章の3章の15節、私は恨みを多くて、日本語になってますがね、英語では言ってあって、敵意を、敵意を置くです。中間に書いてますが、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。
In our first meeting, we discovered that the purpose of the sanctuary,
最初の時間に、聖所の目的をお話しました。
Is to bring God's presence into our experience.
神様の御臨在を我々の経験に持ってくるということです。
And the barrier to keep that from happening is sin.
この神様の臨在が、臨在をもたらすところの、それを妨げるものは何かというと罪です。
Many of us, we want to be free from sin.
我々多くの者はもう罪から解放されたいと望んでいる。
And sometimes we seem to move away from it.
そして罪からどうにかこう、もう逃れようとするんです。
But it seems to go around the building and come back in the back door.
しかしその建物を一周しながら、また罪は裏口から入ってくる。
And we can't seem to shake it off.
もうその罪というものは皮についてなかなかこれを
We'll never be free until we hate it.
So, 罪そのものを憎むまでは決して罪から解放される。
It's in the Bible in many places.
聖書のあちらこちらにそのことを書いてます。
Jesus hated sin.
イエス様は罪を憎まれました。
You find it in Hebrews chapter 1.
ヘブル書の1章に書いてあります。
Verses 8 and 9.
1章の8節9節。
And in this passage we'll find
この聖書の中に
that he hated sin, but he loved something else.
彼は罪を憎んだら他の何かを愛したと書いてあります。
Read just verse 9.
9節。あなたは義を愛し、不法を憎まれた。これは英語では不義というのかな、不義を憎まれた。それゆえに神、あなたの神は喜びの油をあなたのために注ぐよりも多くあなたに注がれた。
What did Jesus say?
イエス様が憎まれたものは何ですか？罪。Sin or iniquity.
Okay. And what did he love?
彼が愛したのは何ですか？愛したのは何？義、righteousness。
Okay. The Bible says that this should be the case for us.
聖書はこれは私たちに対する計画であるんです。
In Amos chapter 5,
アモス3章の5節。
In verse 15,
10、アモス3章の5節。アモス5の15節。アモス5の15節。いいですか？悪を憎み、善を愛し、門で工業までを。
It says we should hate the evil and love the good.
悪を憎み、そして善を愛するようにと言われています。
David captured the same idea in Psalms 97.
ダビデは詩編の97編に同じ考えを歌っています。
Psalms 97 verse 10.
詩編97の実節。
And here another idea is added to this link in the chain.
ここにさらにその考えを発展させてこう言っています。
Hebrews said that Jesus hated iniquity and loved righteousness.
ヘブル書ではイエス様は義を愛し不義を憎まれたと書いてましたね。
And this verse is going to tell us one of the keys to reaching that condition.
この詩編の97の実節はあのような状態に到達するための鍵をここに与えています。主は悪を憎む者を愛し、The Lord loves those who hate evil.
Does that make sense? In English, it says something a little different.
You that love the Lord hate evil. 主を愛する者は悪を憎む。
主を愛する者は悪を憎むと金で訳ではなくて。
It reads a little differently in the English.
Yeah,金テンポは少し金テンポ違うところ。
It says that those that love the Lord hate evil.
主を愛する者は悪を憎むのです。
This is what the sanctuary service will teach us.
聖所のメッセージはこのことを教えています。
It's going to show us step by step how our love for God can increase.
この聖書の奉仕の中にどのようにしたら神に対する愛がこう増加していくかということを教えています。
And as that love increases,
その主に対する愛が増えていくと、増していくと、
our hatred for sin will also increase.
罪に対する憎しみもまた増していくのです。
Because when we see what sin is doing to God,
罪が神様に対してどんなことをしているかということを見ると、
we'll want to see sin be put to an end.
私たちはもう罪に終わりをつけたいのです。
Many of us are trying to change our behavior.
多くの私たちはその我々の行動を変えようとします。
Without understanding this principle.
この罪の原則というものを理解しないでそうしようとする。
In Desire of Ages on page 324 in the
English. 各自の希望中間の2巻ですね。中希望の2巻。
Very important
today. 41ページに重要な引用文があります。希望中間の41ページ。内住していただくことである。神との命のつながりを持たない限り、我々は利己主義、法事、罪への誘惑などの汚れた影響に抵抗することは決してできない。我々は多くの悪い習慣をやめ、しばらくの間はサタンとの交わりを断ち切っているかもしれない。だが時々ここに神に献身することによって、神との命のつながりを持っているのでなければ、我々は打ち負かされてしまう。キリストを個人的に知り、絶えずキリストと交わっていなければ、敵の思うままになり、ついには敵の命ずる通りのことを行うようになる。
It says we may leave off bad habits.
私たちは悪い行動をやめるかもしれない。
It says for a time we may part company with Satan.
しばらくの間、サタンとの交わりを断ち切るかもしれない。
But without a vital connection.
しかし、この密接なキリストと神とのつながりを感じがなければ、
In the end,
その最後はサタンに打ち負かされてしまう。
In the sanctuary service,
聖女の奉仕において、
It shows us step by step,
もう一歩一歩、
how we can gain the victory.
どのようにしたら罪に勝利できるかを教えています。
The problem with sin is that it's very deceptive.
この罪というものは非常に欺瞞的です。
You look at it and you don't really realize its danger.
それを見て、それがどんなに危険かということはなかなか気づかれない。
In the great controversy,
大争争の、
it's on page 496 in the English,
月刊の232ページ。
It's talking about the original rebellion of Lucifer in heaven.
天においてルシファーが反逆をしたことについて描写されております。
And it says Lucifer himself did not at first see whether he was
sinning. 232ページですね。ルシファー自身も最初は自分がどちらへ押し流されているのかが分からず、自分の感情の本当の姿が分かっていなかった。
He didn't really understand what this sin thing was going to do.
罪がどんなことをするかということを本当に知ってなかった。
It's the same thing with us.
我々も同じことです。
When we step into the car of sin,
私たちがその罪の車に入るときに、
We never know where that journey will end.
その罪の車に乗って、それどこに連れられているか分かりません。
The Bible talks about this in Revelation 3 in verse 17.
そのことについて、黙示録の3章の17節に聖書はこう言っています。
In the message to the Laodiceans,
ラオデキアの 教会のメッセージに書いてるんですが、
The true witness says that we do not know our true condition.
3章の17節ですね。私たちの本当の姿に、私たちの本当の姿に気がついていないという、ここが問題なんです。黙示録3の17ですね。
In the sanctuary service,
聖所の行使において、
In the part of the service where the sinner took the lamb and the knife,
この最初の聖所の働きにおいて、罪人が子羊を連れてきます。そして罪人が自分自身でナイフを取り上げます。
In that part of the service,
この奉仕において、
One of the things God was trying to teach the worshiper,
この神を礼拝する人たちに神様がまず教えようとしておられることは、
was that it was not the Pharisees that killed Jesus.
パリサイ人がイエス様を殺したのではないということです。
It wasn't the Roman soldiers that put Jesus to death.
ローマの兵士たちがイエス・キリストを死にたらしめたということではないということです。
But that in the heart of every sinner,
罪人全ての人の心の中に
there is
あるものです。
There is an unperceived desire.
これは気づかれない、いわゆる欲望というのが人間の心の中にあるのは、
to do evil to God.
神に対して悪を行うというその本来そういう欲望があるんです。
If you ask the average Seventh Day Adventist,
普通一般のセブンス・デイ・アドベンチスト質問してみますと、
What is sin?
罪とは何ですかと聞きます。
As can be, they'll spit back to you, sin is the transgression of the law.
もうすぐ返ってくる言葉は、罪は立法の違反であると。
But if you ask them the question, what is sin's deep and hidden intent?
しかし、罪の本当の本質、罪の隠されたその意図するものは何であるかということを突っ込んで質問しますと、
Where does the transgression of the law lead to? Where does it lead?
罪の違反は一体どこに導くんでしょう?
The answer is,
答えは、
It leads to this animosity, intense animosity towards God.
神に対する恐るべき憎しみというところに導きます。
In order to understand it, we have to go back to the original rebellion.
そのことを理解するために私たちは最初の罪が始まった頃のそこに戻っていかなければなりません。
In the chapter, the origin of evil.
その罪の起源という章の中に
That's in great controversy.
大争点にありますね。
Another chapter entitled The Origin of Sin and Patriarchs and Prophets.
罪の起源というその題でもう一箇所あるのは人類の諦めにもあります。
In that chapter it says that when Lucifer rebelled against God in heaven,
その章の中にルシファーが天において神に、反逆しました。
It says such efforts only that infinite love could devise.
Such.
It says such efforts only infinite love
could devise. Shall I read it?
Paraphrase. There's just one sentence.
Same place.
Same place.
Ah. Daisoto Rika no 232 page.彼にルシファーにその間違いを自覚させるために無限の愛と知恵であられる神だけが考え出すことがおできになるような努力が現れた。
It says God's infinite wisdom, anything he could think of.
もう神様が考えられるだけ無限の神様がその法案なさったこと。
God tried to dig out the cancer of rebellion out of Lucifer's heart.
ルシファーの心の中に生じていたところのその反逆というがん細胞を取り除くために
But it kept growing and growing.
それをもう努力なさったんです。
Until,
が だんだんだんだんそのがん細胞は増えていく。
Until Lucifer said, I will exalt my throne above the stars of God.
そしてついに神の星のようになりたいというこの大望を抱くまでに膨れ上がったのです。
I will sit in the mount of the congregation.
私はその北の集会の果てに座るんだと。
I will ascend above the heights of the cloud.
もう雲の頂に私は座るんだという。
I will,
たところを申しました
。 I will be like the most high.
私は糸をかかき者のようになろうと
思ったのです。Isaiah 14, 13 and 14.
イザヤ書の14章の13節、14節。
When he spoke those words,
こういうことを言葉に言い表したときに、
he was speaking the hidden sentiments of every sinner.
それは全ての罪人のうちに隠されている思いを彼が代表して表したのです。
When Lucifer sinned,
ルシファーが罪を犯した時、
it was like his mind was reprogrammed.
もう彼の心はリプログラムされていました。
And like the pictures,
繰り返され直されていたんです。
The pictures on the screen were just changing.
そしてその彼の心の中でのスクリーンがもう変わっていきました。
So he reached the screen that said, I will be God.
ついに私は糸高き神の男になるんだというところまで発展していたんです。
And in his mind, Lucifer's mind,
このルシファーの心の中に、
there was only one way he could be God.
He could be God.
Yeah, he wanted to be God. Only one way.
もう神様のように神の男になるというのは、その一つの方法しかありませんでした。
For Lucifer to be God, God had to be destroyed.
それは神様が滅ぼされなければならなかったんです。
In John 8:44,
ヨハネ8の44節、
it says that he was a murderer from the beginning.
そこに、イエス様がおっしゃったね。彼は、ルシファーは、初めから人殺しだ。
From the very beginning, in his mind, he said, I must lift myself up and God must be destroyed.
最初から彼は、私は糸高き者のごとくに自分を上げて、そのためには神様を滅ぼさなければならないと思うことが現れたんです。
The angels did not comprehend this evil of sin.
この天使たちは、その罪の悪さ、悪というのを理解することができませんでした。
Satan claims of, that he had a wonderful plan.
サタンはですね、自分には素晴らしい計画があると言い張ったんです。
That if he set aside God's law,
神様の律法をこう取り除けるなら、
if he changed the order of things in heaven,
天の秩序を変えてしまうなら、
it would bring a wonderful grand society for the angels.
その天使たちに素晴らしい社会をこの見せ提示することができると思います。
They didn't understand his purpose.
Angels.
Angels did not. They did not understand.
天使たちはこのサタンが何を考えているか分かりませんでした。
The unfallen world did not understand what they were looking at.
この堕落しない宇宙は一体彼が思っていること考えていることを見ることができませんでした。
So Jesus had to come to the earth.
そこでイエス様がこの地上に来なければなりませんでした。人の形をとって
And submit himself.
そして自分自身を全く委ねて
So that people could see what was in Lucifer's heart.
ルシファーの心に何があるかということを人々が見えるようにしたのです。
Through the life of Jesus, it manifested itself many times.
そしてイエス様のご生涯の中に何回かそういうことが表されました。
In Matthew chapter 2,
マタイ2章を見ると、
16 through 18,
16節から18節まで。
No, have to turn there.
まあ、開かなくて。
That's the story where, when Jesus was a little boy, that
これはイエス様が幼い頃の時を描いております。
That Satan working through Herod put to death all of the children trying to kill.
サタンはヘロデを通してですね、もう2歳からさ、全部幼子を殺せという計画をしたのです。
The ultimate intent of sin.
その罪の 究極のその意図しているところは、
to rip God from the throne and destroy him.
神様を御座から下ろして滅ぼすことでありました。
Was seen in the anger of the Pharisees.
このパリサイ人の怒りという罪の、
who in many cases had stoned, they wanted to stone Jesus to death.
彼はもう何回もその石でイエスを打ち殺そうとしたその姿を見ることができます。
But it was never as clearly seen.
しかしそれでもなお明確には知らされませんでした。
As on Golgotha's hill.
そのゴルゴタの丘で示され表されるまでは。
It was Calvary.
カルバリーこそ。
That really ripped the veil off of Satan and exposed him.
サタンの本性を暴露して、そしてそれを全宇宙に示した。その時は初めてカルバリーである。
It showed that was what was in his heart.
それは彼の心にどういう思いがあったかということを示しています。
Was that Satan was a God murderer.
それはサタンはいわゆる殺人神であることを示したんです。
Turn with me to 1 John chapter 4.
ヨハネ第一のテーマの4章を開いてみましょう。
The Bible teaches us
聖書はそのことを教えています。
That everyone that sins
その罪を犯す者は
has this deep hostility
このような深い敵意を持っているということです。1 John.
First John chapter 3, I'm sorry. First John 3 and verse
8.
It says, He that committed sin is of the devil.
罪を犯す者は悪魔から出たものである。悪魔のものであるとも訳せますね。
What does that mean?
どういう意味でしょう?
It means that when you commit sin, you take on a new father.
その罪を犯すときに、我々が罪を犯すときに、私たちは新しい父を、お父さんを選ぶことになります。
And the spirit of your new father is in you.
その父の精神が我々のあなたの心にあるのです。
And what is that spirit?
その精神というのは何でしょうか?
John chapter 8.
ヨハネ8章。
Verses 40 and 44.
ヨハネ8章44節から。ヨハネ8章44節から。
Try to follow along in our talk this evening.
今晩のこの思想の流れをついててくださいよ。
It's going to all come back down to you and me.
それは全部また我々に戻ってきます。
What was in the most holy place of the sanctuary?
聖女の、その死聖女の中に何がありました?
Okay, and what was on top of the ark?
その契約の箱の上には何がありました? Mercy seat.
And what was on top of the mercy seat?
その恵みの御座の上には何がありました?
Cherubim. How many?
何人?
Two.
二人の天使です。
If you go in the Bible and you study about angels,
もし聖書を通して天使のことを学ぶならば、
It tells us a lot of information about two angels.
二人の天使のことについてかなりの情報を得ることができます。
The other angels, we just have bits and pieces. We don't know which angel is which. But two angels were told their names.
他の天使のことはね、誰が誰であるのか本当にわかりませんが、二人の天使は名指しされて聖書の中に出てきますね。
One remained faithful.
一人は忠実に立って、
But one of them repented.
一人が反逆を起こしたんです。
And in the story of two angels,
この二人の天使という物語の中に、
In trying to understand what happened in the original apostasy in heaven,
天における最初の反逆というのを見ることができます。少し開けたらどうかな、少し。
We'll find that these angels were tested.
この二人の天使たちがテストされているのを見ます。
And the same test is coming to the people of this earth.
そしてこの二人の天使がこの地上の人々にもやってきたのです。
And some people from this earth,
この地上からの人々は、ある人々は、
just like Gabriel,
ガブリエルのような人たちです。
Will remain faithful,
忠実に残る人たちがいます。
And we'll know that they're faithful,
そして彼らの忠実さを我々知ることができます。
Because just like Gabriel,
ガブリエルのように、
they will be
彼らはしもべとなって使えるものであったんです。
But another class of people will follow.
ところが別なグループの人たちはルシファーに従っていきます。
What is the spirit of Lucifer?
ルシファーの精神というのは何でしょう
？And verse 40 of John 8.
ヨハネ8の40節。
Jesus said to the Jews.
ユダヤ人にイエス様はおっしゃったんです。
But now ye seek to kill me.
40?ところが今神から聞いた真理をあなた方に伝えたこの私を殺そうとしている。
But now you seek to kill me, and then in verse 44, Jesus said to those same people.
そして44節同じ人たちにこう言われました。
You are of your father, the devil.
あなた方は自分の父すなわち悪魔から出てきたものである、あるいは悪魔のものである。
Is that what he says?
そう言ってますか？
ダブルですね。Yes. It says, you're trying to kill me and you know what? You're of your father, the devil.
あなた方は私を殺してる。あなた方は自分の父、悪魔から出てきたので、あ。
It's in many places in the Bible.
聖書のあちらこちらに。そういうことを見ることができます。
In the sanctuary service, it's described in Leviticus 4, verse 29.
聖女の奉仕から学ぼうとすると、レビ記の4章
4:29.
4章29節で見ることができます。
It simply says,
単純に表すと、
The sinner lays his hand on the head of the sacrifice.
その罪人がですね、犠牲の上に手を置きます。
And then he slays the offering.
そしてその捧げ物を、生贄を自分で殺します。
And in that little simple expression,
この簡単な表現の中に、
it's exposing the ultimate intent of sin.
この罪が意図するところは何であるかということが表されています。
We can describe this in two words.
二つの言葉でこれを表現することができる。
It's total rebel.
完全な反逆。完全な反逆。
To murder those who stand in our way.
No way.
To murder those that stand in our way.
我々の邪魔になる人たちを殺そうとする精神。
And to take possession of all that they have.
彼らが持っているものを全部を自分のものにしたいという精神。
Is the ultimate expression of rebellion.
そしてそのもう全く二つの言葉で表現しようとするならば完全な反逆ということになります。
It's what Lucifer attempted to do.
それをルシファーは試みたんです。
That same truth is brought out in the life of a man named Absalom.
それはその原則がアブサロムという人の中に表されました。
Go back and read 2 Samuel chapters 13, 14, and 16.
サムエル記5の
2 Samuel 13,
13章
14,
13章14節
and 16章14章
13章14章
13, 14, and 16
13, 13, 16章16章
Those chapters talk about the life of Absalom.
この3つの章においてアブサロムのことを言っています。
When Absalom is a type of Lucifer.
アブサロムはルシファーをの型であります。
What are we talking about tonight?
今後何を話してるんでしょう。
We're trying to understand the nature of sin.
罪の本性ということを理解しようとしているんです。
We're trying to see it in all of its ugliness.
この罪の醜さ、これをことごとくこの醜いものであるということを理解しようとしているんです。
And the first problem of sin is repentance.
罪の最初の問題は反逆です。
And how does total rebellion manifest itself?
そうした、全く完全な反逆はどのように表現されましたでしょうか。
It wants to kill and take everything to itself.
ある人をあるものを殺して全部それを獲得しようとする。And、そういう行動に表されます。
In the story of Absalom,
アブサロムの物語の中で、
he first comes on the scene as a murderer.
まず、殺人者として現れています。
He murders his brother Amnon.
アムノンという自分の兄弟を殺します。
The Bible describes him as being very beautiful.
そしてこのアブサロムは非常に美しかったとも書いています。
It says in 2 Samuel 14 verse 25.
サムエル記上の13章の何節だったかな。
That there was no blemish in him.
彼のうちには何の傷もなかった。
From the top of his head to the bottom of his feet.
頭の先から足の先に至るまで。
Lucifer was a murderer from the beginning.
ルシファーも初めから人殺しであった。
He was beautiful.
彼も美しかった。
Every precious stone was his covering.
彼は美の極みまで、極みであって、あらゆる宝石によって飾られていた。
In 2 Samuel chapter 15,
サムエル記下の15章
it says at the beginning of the chapter,
その章の一番最初に
that Absalom sat by the gate of the city,
アブサロムがその、いわゆる城壁の門の入り口に座っていたという表現があります。
And that he stole the hearts of the people as they came in.
どうしてその、門から入ってくる人々たちの心を上手に捉えたのです。
The same work that Lucifer did among the angels in heaven.
ルシファーも同じような働きをしました。
And how does the story proceed?
その物語はどういうふうに続いていきます?
It proceeds with Absalom wanting to kill his father the king.
そしてついにアブサロムは自分の父を殺そうとするところに
In 2 Samuel 16, he blew the trumpet in Hebron.
サムエル記を見ると、そのヘブロンにおいて彼はラッパを吹き鳴らします。
And he said, I am king.
私が王だと。
And he was marching for David, and David and his men, they fled.
そして彼はその父ダビデのところに行進していきます。ダビデはそれを知って逃げていきます。
Now, what is the next? Do you remember? We're not reading all the text because we're trying to keep the story moving along.
全部聖句は読みませんが、その流れを今見ているんです。
Does anyone remember what Absalom did when he arrived in the city and David had fled? What did he do?
アブサロムがついにその都に来たときに、ダビデはもう逃げていました。何をしたんですか？
Anybody remember?
誰か覚えてますか？
No penalty for being wrong.
その、
Yes.
ね、その、ダビデの、ダビデの妻を犯したのです。
What does the woman in the Bible represent?
その聖書の中に、予言的にその女は何を象徴します?
Church. And you know what Lucifer wants to do?
ルシファーは何をしたかったんでしょう?
He wants to have spiritual intimacy with God's people.
神の民といわゆる不倫行をしたかったんです。
He wants to be united with God's people.
神の民と妥協して結合したきたかったんです。
Absalom is a type of Lucifer.
アブサロムは誠にルシファーの型であります。
And when we are separated from God,
我々が神から離れるときに、
He shows Absalom's life shows what's in our hearts and minds.
アブサロムのその生涯というのは我々の心の中に何があるかということを表し示しております。
Let's look at it again in Matthew chapter 21.
マタイ21章。マタイ21章を開いてみましょう。
In Matthew chapter 21.
21章の
There's a parable of the householder who planted a vineyard starting in verse 33.
32節から始まりますが、ブドウ園へ、ブドウ園を持っている人のことについて描いております。
And he had a wine press there.
そしてそこにブドウ園に、なんていうんですか、ワインプレス、ブドウを作る酒舟、酒舟を持っておりました。
Built a tower there.
そこに塔も持って、塔がありました。
And he let the land out to the farmers.
そして土地を農夫の人に貸していたんですね。
And you know the story?
物語知ってますね。
When he came to collect of his fruits, that they mistreated the servants.
Who came?
When the husband is sent to get the farmer might receive his fruits in verse 34.
34節を見ると収穫の季節が来たので、その分け前を受け取ろうとしてしもべたちを農夫のところへ送った。
And it says in verse 35, be 35 also.
すると35節、農夫たちはそのしもべたちを捕まえて一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で撃ち殺した。
And it says in verse 36 that he sent out more servants to get.
また別に前よりも多くのしもべたちを送ったが、
And read 37. And last of all.
しかし最後に、私の子は敬ってくれるだろうと思って主人はその子を彼らのところに使わした。
But what did they do to this? What did they say when the son came in verse 38?
その息子がやってきたときに38節を見ると、その息子にどうしたんですか？
What was the last part of that verse say?
その言語を見てみますと、あれは跡取りだ。さあ、これを殺してその財産を手に入れよう。
Let us kill him and take his inheritance.
殺してその財産を手に入れる。
This is a deep thing.
これは非常に深い思想であります。
To take God's throne and become God yourself.
神様を御座から披露して、そして自分自身が神のようになる。
This is the spirit of Antichrist.
これが反キリストの精神であります。
In 2 Thessalonians chapter 2,
テサロニケ第2の手紙の2章に、
In verses 2 and 3,
2章の2節3節にこう書いてあります。
It tells us that chapter 2 in verses 2 to 4. We're not going to read that.
Yes. Okay. Thessalonians 2 verses 2, 3, and 4. 2章の2節3節4節です。
Says that we shouldn't be troubled that Jesus is about to come.
イエス様がおいでになる、再臨なさるということを、触れ回っても、心配するなということを書いてますね。
Paul says he can't come until the man of sin is revealed.
パウロは、このイエス・キリストの再臨は、罪の人、不法の人が現れるまでは誰もないと言っています。
Who exalts himself above all that is God.
そして4節、彼は神と呼ばれたり拝まれたりする者に対して立ち上がって自ら神の宮に出して自分は神だと宣言する。
As I traveled around in my travels,
私があちこち旅行しているときに、
I find lots of self-supporting Adventists who want to put out tracts against the beast and his image.
自給弁護者たちがですね、獣とその象徒に対するその警告のトラクトを配っているのをよく見ることがあります。
I find people that want to expose the papacy.
彼らはその方法教の罪を暴露したい。
They want to expose the beast.
ね、獣を暴露したい。
When the beast is in their mind.
彼らもその心に獣がいるときに、
When they go to work on their job,
働きに彼らが出かけます。
They are a little pope.
彼らは小さい鳳凰であります。
They want to control everybody in the office and tell them what to do.
事務所の全員をみんなコントロールしたい。自分が仕切りたい。何をすべきか、この指示したい。
In 7 BC 979,
これはね、ホワイト夫人の仲介聖書の中にありますが、スタディバイブの589ページ、新約聖書のスタディバイブ589ページに公開されます。
The last statement says, to receive the mark of the beast means to come to the same decision as the beast has done.
この獣の刻印を受けることは、いいですか？獣の刻印を受けるということは、神の言葉に直接反対して、獣が行ってきたことと同じ決定をしたことになる。
We think the mark of the beast is just keeping Sunday in the last day.
獣の刻印というときに、その日曜日が獣の刻印となって、それを守る人たち、日曜日遵守することが獣の刻印と考えます。
But it also has to do with making the same decisions that the beast makes.
けれども、ここで注意しなければならないのは、獣がやることをすると同じ決断をすることだと書いてます。
And what does the beast do?
獣は何をするんですか?
It destroys anybody that's in the way and takes everything they have.
自分の邪魔になるものは破壊して、そして体を持っているものを自分の手にしようとする精神です。
We do studies on Daniel chapter 7.
ダニエル書の7章の研究も私たちやりますが、
And we talk about the little horn changing times and laws.
その小さい角の、7章に出てくる小さい角が、立法と時を変えようと望むと書いてある。
When the spirit of the little horn is in us.
小さな角の精神は我々にもあるんです。
Fathers, they make rules in their own home.
家庭でお父さんがその規則というものを作りますね。
But when it comes to them, the fathers themselves,When it comes to them, when it comes to themselves, yes, he changed the rule. He made an exception for himself.
しかし、お父さんが立法違反、規則違反とということが分かるとなると、分かったらお父さんは規則を変えます。
That's the spirit of the little horn in them.
これは小さい角の精神が彼のうちにあることを表しています
。I tell you a true story.
二つの物語を話します
。When I was raising my son,
私が子供を育てている時でありました。
I had a hard spirit, just like my father had with me.
私のお父さんが私にしたように、もう非常に厳しく扱いました。
You're just going to do what's right, no matter what.
どんなことがあっても、正しいことを行いなさい。
And God was trying to show me that that was the wrong spirit.
神様は、そういう精神は正しい精神ではないということを私に示そうとしておられました。
I was putting out tracks against the beast.
私もその獣に対する獣を暴露するそのトラックを一生懸命配ったことがあります。
Exposing the Pope.
法王を暴露するトラック。
And at home, I was a Pope.
家庭では私が法王だったんです。
One day, we were at my wife had made this lovely potato soup.
ある時、家内と私一緒になってその素晴らしいポテトスープを作りました。
And my son was putting cayenne pepper in his soup.
息子はそのスープの中に唐辛子を、カイエンと言いますね、唐辛子を入れました。
And he put too much cayenne in his soup.
入れすぎたんですね、スープの中に唐辛子を。
He's about 14 years old.
大体13、14歳の頃でした。
And he was saying, Dad, it's hot, it's hot.
父ちゃん、これ辛すぎるよ、辛すぎる。
And I said, You're going to eat that soup.
君は、お前はそのスープを自分でやったから自分で食べなさい。
You put that too much pepper in it, you're going to eat it.
入れすぎた自分だったことじゃないか食べなさい。
And so while we were there eating,
私たちが食事しているとき、
I got the pepper to put it in my soup.
スープにその唐辛子を私も入れました。
And the lid popped off of the pepper and all of it went into my soup.
その唐辛子の蓋がパッと外れてね、唐辛子が全部スープの中に。
All the thing melted in.
全部入っちゃったんです。
And my son said, Dad, you're gonna eat all the pepper soup.
お父ちゃん。あのスープを全部食べなさいよとやってくれました。
I was eating that food, it was burning my mouth.
食べ始めたらもう僕が焼きつこうとでした。
Because I had the spirit of the beast.
私には皇后の精神があったんです。
And God was trying to teach me
神様は何かを教えるでしょう。
That you're looking way out there, but the problem's in here.
ローマを見てローマ法だってやっていながら
In the sanctuary service, we're going to discover.
聖書の奉仕の中に我々が発見するのは
how to root out that the ultimate intent of sin.
この罪の本性、我々の存在する罪の意図するもの、それを取り除こうとして 教えてくれます。
And the first problem of sin,
罪の最初の問題は
is total rebellion. I'm not going to say that.
全く反逆すること。精神ですね。
I'm just going to say that. Total rebellion.
完全な反逆を私は繰り返しています。
みんな見てください。
みんなも言ってください。罪の究極の意図するものは何であるか。それは完全な反逆。みんな言ってないそうです。完全な反逆。
We're going to find that in the first area of the sanctuary service,
この聖所の奉仕の一番最初の部分で、
between the tent of the sinner and the first veil in the court,
この外庭の最初の入り口門と、そして聖所の間において、
that God's going to show us step by step how to root out total rebellion.
神様は我々の心から完全な反逆という精神を取り除くためにステップバイステップ一歩一歩教えようとしておられます。
The problem that exists between the tent and the entering to the first veil
and
the tent of the center, the tent that outside the camp room, between that tent and this area here, there's a problem.
このみんなが住んでる宿営とそれからその聖所の外庭の間に問題がありますので、
and that problem is rebellion.
その問題というのは反逆です。
The solution to that problem,
その問題に対する解決は
is conversion.
それは改心まで悔い改めです。
And we're going to find out what the steps are in true conversion.
この改心に至るまでのステップを我々は今見ようとしています。
It's because we don't understand true conversion.
私たちが本当の改心ということを知らないために、
we have so many problems.
あまりにも問題が多すぎる。
We're just going to cover a few more texts and we're going to close this sermon out.
もう少しだけ聖句を上げてみましょう。
God in the sanctuary is trying to show us this enmity.
神様は聖所の働きを通してその敵意というものを教えようとしておられます。
So that we can be safe from sin.
それは我々が罪から全く解放されるためです。
That scene where the sinner has the knife and he cuts the foot of the lamb.
罪人はそのナイフを持って、そしてその生贄の首を切ります。
Was God trying to get us to confront that this is what is in each of our hearts?
これは我々の心の中にみんなが持っているものであるということを教えたいためでした。
It wasn't the Roman soldier.
ローマの兵士たちではありませんでした。
It wasn't the Pharisees and the Sadducees.
パリサイ人とサドカイ人たちではありませんでした。
It's what we have done that's brought Christ to the cross.
キリストを十字架につけたのは私たちがやったことです。
When you're reading the stories in the gospel,
福音書を読んでいるとき、
and you see those people in the gospel that mistreated Jesus.
その福音書に出てくる人々はイエス様をもう何て言うんですかね、本当にあのイエス様に対して、そのミス・トリート悪い、その行いをしました。
When we read that story, we never think about ourselves.
その福音書に出てくるいろんな物語を読むときに我々のうちにある罪のことを考えようとした。
And Luke 23 and verse 21,
Luke 23章の21節を見ると
It says the people were shouting, crucify him, crucify him.
人々はイエスを十字架につけよう、十字架につけようと叫びました。
And to read that story correctly,
もしあの物語を正しく読むならば
You have to recognize that one of those voices was yours.
その群衆から聞こえてくるその一つの声はあなたの声であります。
In Matthew 27 verse 30,
マタイ27章の 30節。
It was talking about how they mistreated Jesus.
イエス様をどのように取り扱ったかということを描いております。
And it says that they spit in his face.
彼らはイエスの顔に唾を吐いたのです。
What is that talking about?
何を表しているんでしょう。
It's the gospel trying to tell you and I about ourselves.
福音書は皆さん、私のことをそこに表しているんです。
It was us spitting in his face.
イエスの御顔に唾をかけたのは私たちであるということを教えようとしているんです。
In Luke 22, verse 64,
ルカ22章の64節。
It said that they blindfolded.
彼らはイエス様を覆い隠して、覆いをかけて、そして手でイエス様の顔を打った。
It was your hand and my hand.
その手はあなたの手であり、私の手であった。
But when we read these stories,
そういう物語を読むと、
we distance ourselves from those people.
これらの人々を類ではないと自分を話そうとするんです。
And God was trying to show this to us with the scene of the lamb and the knife.
神様はそれはあなたであるということを示すためにその聖書の報酬の中で罪人を自分の手でその子羊を殺すというその儀式を与えたのです。
It's only when we begin to realize
我々がそのことを気づく時初めて
The ultimate intent of sin
その罪の本性というもの罪の意図することが
That we will begin to have this supernatural hatred of sin
そうするときに初めて罪に対する超自然的な我々のうちにない超自然的なというのがねその憎しみが生まれてくる罪に対する
One of the purposes of this message
このメッセージの目的の一つは
is to see sin and its true ugliness
罪の本当の醜さ恐ろしさ
and to instill within each of us this supernatural hatred for sin
このことを知って我々一人一人がその罪に対する超自然的なその憎しみを持つことであります。
How many of you would like to have that supernatural energy for sin?
このようなですね、罪に対する我々の性質に反する憎しみを持ちたい人はどれくらいいるでしょうか。
If that's your desire, I ask you to kneel with me as we close.
もしそれが望むならば、おわりに一緒に私と一緒に膝を曲げて祈りたいと思います。天の恵み深いお父様。
We have heard a very serious message this evening.
今晩、本当に厳粛なメッセージを聞きました。
It's uncomfortable even discussing these things.
これらのことを話すということは、本当に私たちの心に不安を与えるような主題ですが。
We never hear these things preached in the church.
これらのことについて、教会ではもう話は聞かれません。
We don't spend time thinking about the suffering of God.
神様の苦しみのことについて、時を費やして考えようとはしなくなりました。
But we know from the very beginning,
しかし、世の初めから、
that you have been suffering because of sin.
あなたはこの罪のために苦しみ始められました。
And this evening, your sons and your daughters kneel before you now.
今晩、あなたの息子、娘たちがあなたの御前にひざまずいております。
And we ask that you will forgive us.
私たちを許してくださることをお願いします。
What we have done against you.
あなたに対してしたことに対して許してください。
We pray this evening.
今晩、
that you would put within each of our hearts a supernatural hatred of sin.
我々の心の中に罪に対する、この超自然的な憎しみを植え付けてください。
That when we go to our beds this evening,
今晩、眠りにつく時に、
that you would speak to our hearts through your spirit,
聖霊を通して我々の心に語りかけてください。
Give us a firmness against sin.
そして罪に対するその憎しみを与えてくださるように。
Lord, we want your presence to be with us.
主よ、あなたの御臨在、あなたが共におられるその御臨在を願っています。
we want you to dwell in our minds.
我々の心に宿ることを願っています。
we want you to dwell in our bodies and our families.
私たちの体に、私たちの家族に御臨在なさることを願っています。
we want you to dwell in our church.
我々の教会にあなたの御臨在があるように願っています。
And we ask you to remove the barrier of this close communion.
その神との密接な交わりを妨げているものを取り除いていただくことを願っています。
Help us to keep yielding our will to thee.
私たちの意思をあなたに全く捧げることができるように助けてください。
Until like Jesus, we can say,
イエス様と共に次のように言えるよ。
That we hate iniquity and love righteousness.
彼は義を不義を憎み、義を愛したと言えるようにしてください。主イエスの力ある皆によってお祈りいたします。
And Lord, we don't just want to find out new exciting things about the Bible. We really want to change in our experience. Be with us now in this meeting. Help us to shut out the distractions.And lift us up into heavenly places. Because we've asked it in Jesus' name.
Yes, no, totally, 皆によってお祈りいたします。
Our subject this afternoon is.About the experiences in the plan of redemption, the saints understanding the experiences of the sanctuary.
この午後のテーマとしては、聖書での経験について話していきたいと思います。
Did Jesus die for every man?
イエス様はすべての人たちのために亡くなり、お亡くなりましたか？十字架でましたか？
Yes. Is Jesus' high priestly ministry accessible to every man?
Yes, no. Tenmen の聖書の中の奉仕は全ての人たちに影響あるものですか?
Is it? Will every man be saved?
全ての人たちが救われると思いますか?
No.
全ての。
No.
No.
そうではありません。
Why is that?
どうしてでしょうか? なぜでしょうか?
It's because God has done all of these wonderful events.
神様はすべてこのいろんな出来事、素晴らしい出来事をやってくれました。
But every person will not respond to what God has done.
しかしすべての人たちはその神様がやったことに対して応答はしません。
The sanctuary message explains to us exactly how the sinner should respond to those events.
聖書の働きによって神様がやったことに対して罪人はどうやって応答すべきかという順序を教えてくれています。
And as we go through each step by step, we can see where our experience is flawed.
そして一つずつその順序よく勉強していくと、 私たち自身の経験の中でどっか間違ってどっか不足しているところがないかどうかを確かめることができます。
We have been given a message to warn against spiritual Babylon.
私たちのメッセージは、与えられているメッセージは、その霊的なバビロンを自分の心の中に向けられないようにというあのメッセージであります。
And Revelation 14 and verse 8,
黙食14章の8節には、
We're told that the problem with Babylon is its false teaching and its lies.
バビロンの危ないところは、その、偽りの教えが含まれているからだと。
It's the gospel that they are preaching in these churches that are causing people to be confused.
その一般人の教会の中で教えられているその偽りの教えが、この人たちの心の中で、その、
And it's passing from the adults to the next generation and on and on and on.
大人からそれが子供に伝わり、どんどんその先祖代々それが過ぎてきています。
Where the Babylon is really confused is on what God is going to do in the experience of the Christian.
一番バビロンの中でその混乱が起きているのは神様がそのクリスチャンの中で心の中で
in the experience of the Christian, that's where they're confused.
クリスチャンの経験の中で神様は何するかというところでとても混乱していると思います。
They understand that God's righteousness does something for us.
彼らはその神様の義はその罪人のために何かしてくれるっては理解しています。
But they don't understand what His righteousness does in us.
しかしそのクリスチャンの心の中に何をしてくれるかというのは理解していません。
In the sanctuary service, we found out that it goes in two directions.
前に言いましたけど、その聖所の働きは2つの方向に向かっていくというふうにあの表現しましたけど、
This is the side view of the sanctuary
here. 横から見ている聖所ですね。
And where did the plan of redemption begin?
どこからその食材の計画は始まりましたか？
ジュニクから。
Incarnation.
Which place did it begin?
Basho.
It began in heaven. And then it moved where?
それからどこに移りました？
To earth. And then it moved where?
そこから。
And then where is it going to go?
Back to earth.
We found out the sanctuary method then goes in two directions.
ということで、その聖所の働きは2つの方向に向かっていくというふうに説明しました。
But we also found out that the symbols have multiple meanings.
もう一つ言いたいことは、その象徴は多数の意味が含まれているというふうにも説明しました。
Another principle we want to introduce today is that the sanctuary message has multiple layers.
もう一つ今日新しい教えをしたいのは、その聖所の働きだけで教えていることは、そのレイヤー、重なっている。
And these, wherever you see multiple layers in the sanctuary, it's talking about different experiences.
So, いろんなレイヤーがあるときには、重なっているときには、私たちの中でのいろんな経験が変わっていくということを象徴しています。
Another principle we need to understand is that the sanctuary has multiple colors.
もう一つ大事な点は、聖所の働きの中では、こんな多数の色があります。
そして、multiple directions、
多数の方向もありますし、
multiple meanings for one piece of furniture、
その一つのものにしても多数の意味がありますし、
multiple layers which represent experiences、
多数のレイヤーですね、多数の経験がありますし、
and multiple colors、
そして多数の色がいろんな色があります。
Okay. One example is the layers that the high priest wore.
例えばこの祭司が着てた洋服なんですけど、それも いくつかのレイヤーがありますね。
You can find the description of his garments in Exodus 28.
この出エジプト記28章にその祭司祭服の
He wore against his skin the white linen garments which represent Christ's righteousness.
皮膚の上には、皮膚上には真っ白な布を、イエスの義を表している真っ白の布が入っています
。And Jeremiah 23 verse 6,
エレミア23章の6節に、
It says that the Lord is our righteousness.
それは主、神が私たちの義であるって書いてあります。
In Revelation 19 verses 7 and 8,
黙示録19章何節か説では
It says that the church is clothed in linen garments that are white and bright.
先の教会はその光り輝いている白い衣で着せられているって描かれています
And that these white garments are the, is the righteousness of the saints.
そしてその白い衣がその聖徒たちの義であるって書いてます
But above that, those four white garments, the priest wore A blue ephod.
Four ephod?
Yes, he wore four white garments.
その白い肌着が四つのレイヤーとして着てましたけど、その上には青い服を着てました。
The four garments that the priest wore were a long white underwear.
最初にその白い衣は、最初に長い白い肌のすぐ隣の洋服がいる。
Short pants.
次はそのちょっと短めのズボンみたいなもの。
And then he wore a white robe.
そしてその上には白い、スカートみたいなロープね。ちょっと長いの。
And then a belt called a girdle.
そしてベルトみたいなし、また、締めるものがあって。
And then a white linen hat.
そして前には白い帽子みたいなもの。
We know that four represents the number that represents Jesus.
4という数字はまたイエスを表している数字だと分かります。
It represents the Father, Son, and Holy Ghost plus man. It's 3 plus 1, and Jesus was divine and human combined.
その4というのはその神、父なる神、子なる神、聖霊、聖霊、そしてまたイエス様はその人間でもあった、その4つを一緒になったのがイエス様というふうに、ね、考えて、4つは。
That's why the high priest wore four white garments.
ということでこの祭司は四つの白い衣を着ていた。
That's why there's four gospels on the life of Christ.
だから聖書の中には四つの福音書がある。
That's why in the veil which represented his body there were four colors.
The
two veils and the veil of the court there were four colors.
全部幕。幕となっているものも4つの生地で作られていました。
It was blue, red, and purple.
4つの色です。
Blue, red, and purple.
青と赤と紫。
With golden thread.
そして金の糸も入っていました。4つ種類の糸で。
On the altar of incense, there were four types of incense representing Christ's righteousness.
コーダンのコーロ
four types of incense
四つの種類のインセンスコーを燃やしていました
You can find an answer in chapter 3
四つの種類のクミコーが燃やしていたエジプト記30章にそれが書かれています
But here we see this robe of blue
ここではその青い服が見えてますけど
And in Numbers chapter 15 verses 37 to 40
民数記
15
15章の
37 to 40
37節から40節に
It says that the color blue was to remind the Israelites of God's law and to keep his law
青い色は神の律法を思い出せるためにその青い色を着なさいというふうに書かれています
This blue robe represented obedience.
この青い服は服従ということも表しています。
And it had at the bottom, it had pomegranates and bells
an equal number of pomegranates and dill.
下の節の方には、ザクロと、小さな柑橘、鈴が、つけられています。
Those bells represent our testimony, our words, our message that we give.
その鈴は私たちが口から出るその証、神様に対する賛美、そういうものを表します。
And the same number of bells, there was the same amount of fruit. For every bell, there was a piece of
pomegranate. 鈴とザクロ同じ数が つけられていました。
And that was saying that the Christian's life, he must have as much fruit as he has words.
ということは、その、クリスチャンは、喋るだけでなくて、喋る量と同じように、その身も同じぐらい結ばないといけないということを証明
する。And that hung at the end of that blue garment.
そしてそ、この鈴とザクロは、その青い服の下の方にぶら下がりました。
Now, the foundation of that garment is the white robes of righteousness.
その下、一番下の方では、白い、義の衣でしたね。
You couldn't put the blue garment on unless you had the white garment on first.
この青い服を着けようと思うならば、最初にこの白い衣を着けていないと、この青い服を着けることは絶対できませんでした。
You can't obey until you're first righteous.
服従する、服従、最初に義の衣を着けていないと、服従していることは不可能です。
And God is trying to make that clear to us in these different layers.
そういうふうにやって、その教えをはっきりとさせようとしています
。The problem with many of us in dealing with our unsaved family members,
私たちがその家族のために、まだ神様知らない家族のために働こうとするときに問題があるときには、
is that we keep pushing them and telling them they need to obey and do what's right.
正しいこと分かってるでしょ神様に従わないと、と押し付けるんですね。
We're telling them, put on this blue robe, but they don't have on the white righteousness.
服従しなさい、神様に従っていきなさいって言いますけど、彼らはまだその神様、イエス様からの義の衣を着てないんです。
Open your Bibles to Romans chapter 8.
ローマ書8章を開けてください。ローマ書の8章。
We're going to read Romans 8,
verse 6 through 8.
It says that they cannot, the carnal mind cannot keep the law of God.
肉の心は神の律法を守ることはできないって書いてありますね。
What do we have to have on first before we can put the blue robe on?
青い服を着る前に何をつけないといけないんですか？
The white robe of righteousness.
義の衣、白い木の義の衣ですね。
A few weeks ago, I was reading the newspaper.
数週間前、新聞を読んでましたら、
and it told a story of a man who was sent a traffic ticket was sent to his home.
交通違反書をもらった人のお話が書かれてました。
And it said that there was a fine that he had to pay.
そして罰金されたんですね。
And this ticket was pulled out of his drawer by his grandson.
その孫がそのおじいちゃんのその机からその交通違反したっていうその書を出してきたんです。
And he took it to his grandmother and says, look at this ticket.
この孫がそのおばあちゃんのところに持っていて、おばあちゃんこんなの見つけたよって持っていたそうです。
But a few weeks before that, the grandpa had died.
数週間前にそのおじいちゃんがもう亡くなったんですよ。
And so the wife called the police department.
ということで、そのおばあちゃんはすぐ警察の方に連絡しました。
And she said, my husband is deceased.
私のご主人はもうお亡くなりました。
Now, what do you want to do about this ticket?
このティケットで、この交通違反の罰金はどういたしましょうか。deceased というね、そのちょっとお亡くなりましたっていう言葉のちょっと難しい表現です。
And the police officer said, if he doesn't pay the ticket, I'm going to have him arrested.
このその警察の人は、電話を取った警察の人は、もしその罰金を払わなかったら、彼を逮捕します。
She said, you don't understand, he's deceased.
そのばあちゃんは、いや、違います、あの、もう、お亡くなりになりました、と、まで言ったんですね。
He said, I don't care what his problem is, if he doesn't pay the ticket, he's going to jail.
警察官は、どういう問題があったとしても、この罰金を払わなければ、すぐ捕まえられて、牢屋に入れますと。
So finally she says, he's dead.
最後にね、このおばあちゃんは、違うんです。おじいちゃんがもう死んだんです。って言いました。
Why did I tell you that story?
どうしてこういうお話を言いましたでしょうか?
Because we're always telling our family members who are spiritually dead that they need to do something that they cannot do.
私たちは他の人たちに働くときに、その、霊的に死んでいる人に絶対できないことを要求しようとしてくれる。
We'll tell them you need to stop smoking cigarettes and listening to that music and stop doing all of these things.
もうタバコをやめないといけない。その、こういう音楽を聴いたらいけない。あれやったり、これやったりしたらいけないと。
So we shouldn't be pushing them to obey, we should be pushing them to become converted.
そういう概念で、その、行いをこれやめなさい、こうやったらいけないっていう押し付けるよりは、心から変わって、イエス様を受け入れましょうっていうふうに、
On top of that blue garment of obedience, he wore a purple robe.
この青い服の上には今度は紫の、robe が着られています
And this ephod was of a similar material to the covering of the veil, the curtains of the veil.
この紫の、服は、今さっき言ったその4種類の糸で作られた幕。幕と似たような作りでした。
And the veil represented the entryway into what rooms?
その幕は どの部屋に入っていく象徴でしたか
That's the question. That's the question. Into what rooms? Into what place? The veils were
その幕はどこに入っていく門でしたか
Okay, and those rooms represent what geographical?
場所としてはどの場所を象徴でしたか、その聖女、司令女は。
Heaven, that's correct.
天国ですね。
If we have Christ's righteousness,
もしキリストの義を持っているならば、
and he gives us power to obey, represented by the blue robe,
そしてキリストによってその力をいただき、
We can enter into the experience of heaven represented by these, this ephod that looked like the veil.
この幕と同じような生地で作られているこの天国を表す場所に入っていくような経験もできる。
If our mind goes to the temple in heaven like Jonah's mind did,
もしヨナが祈ったときにその天にその心を向けたときと同じように私たちも天に
This experience of obedience will become more and more precious.
服従の経験というのがもっともっと大切なものになっていき
And some people will actually have the fourth layer here represented by the breastplate.
そしてある人たちはこの4番目のレイヤーですね、その積み重ねが、
breastplate。
胸当ての経験をすることです。
Which is a symbol of the experience in the most holy place.
死聖所の中の経験を表しています。
In the sanctuary service, the layers were also symbolized by the coverings of the tabernacle.
聖所の働きは、この幕屋のかぶしているこのテントに関しても同じことが言えます。
The tabernacle has four coverings. You find it in these chapters of the Bible.
四つのカバーがかぶされていました。この出エジプトの中で全部それが書かれています。
And the outermost covering was badger skin.
一番外側のカバーは、badger skin。ジモン。ジモンの動物の毛皮ですね。
If you, in the chapter in Patriarchs and Prophets called the Tabernacle and its Services,
人間の悪の中で聖女の働きを説明している章を見てみますと
The servant of the Lord says that they were seal skins
その中では、スティール。イルカの顔。ああ、その種類。そのイルカ、イルカ、新しい。そういう感じの動物だっていうふうに、ジングマケドンの方では書かれています。
Okay. The seal skins of this covering are the only unclean animals in the whole sanctuary, sir.
聖書の中で使われている材料の中で、このカバリン、このカバーだけが汚れている動物が取られたものです。
And it represents the experience of that we have before we come to Christ.
これは私たちの経験を表します。そのイエス様に来る前の経験を表しています。
A seal spends part of its time on the land, part of its time in the sea.
イルカですね、シーオ。イルカは新しいはその生活の中ではある部分はその土地で住み、またある部分はその海の中で住んでいます。
But it spends most of its time swimming in the sea.
ほとんどの時間はその海の中で泳いだり、
fishing,
魚を取って食べたり、
and playing,
そして遊んでるんですね。
And this describes what most unconverted people do.
それがそのイエス様に心を捧げてない人たちの状態を表しています。
Work, eat, and play.
働き、食べ、遊ぶ。
And where does the seal go out of swimming? What does the sea represent?
このアザラシはどこでそれをやってるって言いました？水の中ですね。水は聖書の中でどういうことを表しますか？
In Isaiah 57.
イザヤ書57。イザヤの57。
Before we go, let's go to Revelation 17.
その前に、
Revelation 17, 15.
黙示録17章、15節。黙示録17章の15節。読んでくれます
か。御使いはまた、私に言った、あなたの見た水、すなわち、インクの詰まっているところはあらゆる民族、594ページで、スタディがあります。あらゆる民族、群衆、国民、国語である。
So the unconverted person spends his time among the people.
その、悔い改めない人、悔い改めない、していない人、イエス様に来てない人は、多くの人たちの中で過ごしてますね。
Turn to Isaiah 57.
次は、イザヤ書57章、開いて。
And Isaiah 57, the last two verses, 20 and 21.It tells you what kind of people that the seal wants to play with, work with, and eat with.
新しい人たちはどういう人たちと一緒にこの働き、食べて、遊んでるかということを書いてます。どういう感じの人たちと。
しかし、悪しき者は波の荒い海のような静まることができないで、その水はついに泥とおぐっとおる。我が神は言われる、横島の女には平安がない。
And so we see that in all of those activities, the seal-skinned people are still not happy.
だからこの新しいような人たちは、いろんなことをやってますけど、その中で平安、喜びは感じてません。
We won't read it now, but Jesus described those activities in Luke 17.
今は読みませんけど、イエス様はそのルカの17章の方で、そういう写真をまた描かれています。
Luke 17:28-29.
ルカ17章の28節、29節に書かれています。
Where he gives a list of all the things that the people in Sodom do.
そこではソドムでやってたことを全部リストを書いています。
But the sanctuary had another covering underneath the badger skin covering.
しかしこの幕屋ではそのアザラシの皮の下にはもう一つのカバーがありました。
And it was ram skin dyed red.
それは羊の毛のカバーでしたけど、それを赤く染めてた皮でした。
That red represented many things.
この赤はいろんなこと、いろんな意味があります。
It represents the life of Christ.
こ イエス様の生涯を表します。
In Leviticus 17:11,
レビ記の17章11節、
it says the life of the flesh is in the blood.
肉の命は死にあるって書いてありますね。
And so this, this red covering, which looks like blood, represents the life of Christ.
死の色に染めてる、この赤の毛皮は、イエスの生涯、イエスの死を表します
。It also represents the principle of suffering.
もう一つ意味していることは、その、苦労、苦しむことも表します。
Because you can't normally see blood without suffering.
というかその何か傷かその痛みがないと死は普通は見えませんね。
And Revelation chapter 7 and verse 14,
黙示録7章の14